問なんですけど、日蓮が70代、岡田茂吉が40代、先生が20代で、お悟りになったわけですが、三師の見たものは一緒なのでしょうかという質問なんですけど
みんな違うでしょうね。私自身がどんどん変化しますもんね二十歳と今と全然違いますもんね。これからどんどん変化すると思います
それともう一つ、あの聖徳太子 の、 あの日本におけるその意義を、意味っていうんですかね、聞かせてほしいということで。
聖徳太子さんは素晴らしかったですもんね。その仏教の、まあ、教えをね、まあ、分かりやすく日本的にね取り込まれたんだと思うんですけどね。仏教というのも本当は宇宙の神様のね根源から来る本当の教えとしてという意味だったらね、個人道と一つにつながってるんですよね。その個人道的なあり方がやはり日本で大きくね花開かないといけないんで、そういう意味でその仏教の本当のいいところをね日本的にアレンジしてっていうんですかね、それでその日本の本当のね個人道的なあり方をね打ち出さされたんですよね。ただ苦労多かったですね、聖徳太子さんはねそれも一つの大きいね意味があるんだと思うんですけどね。あまりその表に出てする働きっていうよりもね、できるだけ謙虚で控えめにね、影のね縁の下の力持ち的な働きをする方が本物になるみたいですよね。そういう意味でね、聖徳太子さんの働きってそういう意味でね、本当の素晴らしい働きだったんじゃないかなと思うんですね。だから表面的に出ている働きよりも影でなさった働きの多かった、大きかったみたいですね。はい、
はい、ありがとうございます、
ね、でこの、 御陵にもね、そういう聖徳太子さんとかね、まあ、小枝親王さんとかそういう、ね、系統の神さんいっぱいいらっしゃるよね、うん、聖徳太子さんもいらっしゃるのなんかここにも縁が深いんですけど、
うん、ちょっと忘れないうちにと思いました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それではいきなり、
はい、
いきますが、先生の教えとですね、五位先生の教えの違いを教えていただきたいんです
が。私の教えは何もない。何もないところが。ね、いいんでしょうね。ね、一つの教えって、ね、なるとどうしてもね、とらわれますよね。でも自分の教えがなかったら何でもね必要に応じて出てきますもんね。だから世の中のために必要な時に必要な教えが自然にスッと出てくるのがねいいんでしょうけど、でもそのどんな教えもねとらわれすぎるとまた良くないですよね。時代の経過とともにまた変化してこないとね、また人も成長しますしね、人の成長に合わせてまた教えも何でもね変化しないといけないですもんね。だからもう過去の話は周りとらあれだよみたいですよ
現在も日々変化
され、変化しますよね。私も何を喋るか分からんのよ口から電話かけよ
それで今の変化の方が10年前の変化より大きい、
大きくなりますね、どんどんね、うん、変化が早くなりますんでね。
それで前のことと矛盾するわけではないですね、それをどんどん上回るっていうか、それを積み込んでいくっていう、
ね、はい、ね、大きくなっていきますもんね。だから囚われがどんどん消えていくんですよね、大きく全体を大きく生かすような感じでね嘘 嘘が上手になってまあ方便というのはね、そうですよね、方便というみんなもそうですよね。ただ本物を指し示すね、指し示す言い方が上手になっていくんでしょうね
あのこちらではのお祈りの折にですね、あの五井先生の柏手とですね不自由絵がありましてです ね、まあいいということでですね、私もあの、それ以来ですね、目とすごいその稽古が手に出ましてですね、お祈りしとるんですけどもですね、あのテープを書いておりますとですね、あいわゆるそのあの回ってですかねは来ないです、来ないですね、
来ないですね、
はい、
はい
はい、ありがとうございます、まあ、
あくまの間です
、あ、そうですね、あくまの間ですね、いや、あの瞑想あの、しておると非常にああの危なかしい時ありますもんですからですね、なんとかって思っとったんですけども、うん、それでこちら、まあ、先生とかいらっしゃったら大丈夫なんですけども、うん、それも私がするだけなしに、私もいろいろとあの伝えとる会員さんもいますんでね、それをちょっと守るんですけど、
あの瞑想にその仕方とかそのやり方とかいうのは基本的にありますか？
自由自在な方がいいんですけど ね、だからやり方無限にやってもいいんですよね、ただ何もなかったもいいんですけど ね、だからあのプラスへ心を向いてるのが一番いいんですよね、無念無想っていうのはあまり良くないですよ、ね、何も選んでないですもんね、だからプラスを選んでいくっていうのがね一番大事だと思うんですけど、そういう意味でこういうね、あと柏手とか口笛もね、ね、聞いてると選んだことになりますもんね、どこにプラスの光をしっかりと選んだということでマイナスがまだ入らないですよね、またありがとうございますをねしっかり唱えてるときは絶対大丈夫ですけどね
間が入るっていうのはどういった状況、どういった感じなんですか？
プラスの言葉を、ね、唱えるのを忘れてる時ですね、
忘れてる
時、うん、間っていう隙間ができる、ね、うん、隙間ができるんですねプラスを唱えてない、プラスを選んでないっていうね、その隙間ができるんですよね、まあっていうのもね、神様から、ね、与えられたものをね何を選ぶかでしょ、一人一人はね、うん、大きいプラスを選ぶ方がいいですもんね
太陽をですね思い浮かべるようにしてるんですけど、瞬間は思い浮かぶがすぐ来てしまうんですけれども、どんなんでしょう？
いいですよね、太陽を相手にするとね、うん、太陽からものすごい大きいね光が守りが来ますもんね、だからお杉さんを思うよりは太陽の方がいいですね
それ今おっしゃった
の
お月さん思うというのはいかがですか？
それも段階よってね、いろんな、ね、瞑想の仕方とかあるでしょ、はい、ね、お月さん思うそのね漢方の仕方ってあるんですよね、それもいいんですけど、それよりも、ね、太陽の方が明るくなるよね、うん、だからもっともっと明るい方へ向ける方がいいですよね、明るいほど番組にしても高いんです
地球はいかがですか？
まあ、よくですね
いや、よくそういうような地球に祈るっていうんですかね、地球にその、まあ、ヒーリングするっていうんですか、そういうようなことをやっぱりしたりするんですけど、
怒りの強さっていう意味だよね ね、怒りの強さっていう意味だったら太陽の方が強いですよね、お月さん次ですね、地球はまだ怒りに受ける方ですもんね、だからいろんな意味合いでね、味方変えてだったら地球も素晴らしいなってなるんですけど、
太陽の光っていうのも日々変化してるんですけど、
一瞬一瞬
でそれは良くなってるんです、
そうですね。
そういうふうに意識した方がいいわけですね、
はい、で奥にはまだまだね、うん、感じられてないね、感じがいっぱいというふうにね、
あの太陽の光よりもその奥の光の方が、まあ波動が細かいわけですよね。それであのここに今太陽の光が来とるわけですけども、あのこれ今例えばプリズム出しましてね、7色1個って言ったら、まあ、虹のように変わりますね。この7色の色とこっち側の変わる前の色とっていうとやっぱり違うんです。
違いますよね。
こちらの方が波動が高いんですよ。
根源の方が高いんですよね、波動が。末端行くほど枝分かれして出てきますよね、うん、程度落ちますよね、どんどんどんどんね。
全部が入っとるんですけど、
うん、そうです。ただあの番組ごとに全部違うという意味でね、あの絶対に近い方がね、全部揃っててもより高い響きがあるんですよね。
太陽は我々にちょうどいいような状態でやってくれてるってことでしょうか。そういうことでもないんですか。
両方からね合わせてるんですよね。太陽の方からも合わせてくれるしね、受ける側からもね、うん、やっぱり上手にね、自分の受けられるだけを受けてるんですよね。
太陽の温度はなんて科学的に推定すると、まあ、6000度だと言われてるけども、そうじゃないよと。
分からないよね。
ちょっと低くって、で太陽の波動と地球の波動の干渉を受けてるんで、6000度ってまだないよっていう人もいるんですけど、ね、はい、実際はどうなんですかね。
ね、もっと高いかもしれない、よくもなるでしょうしね。で実際その奥がね、火の玉じゃないですね。ね、ちゃんと人も住んでてね、ちまひた姿とっててね。だから今のこの地球にね合わせてね、太陽がそういう光の玉のような感じでね、光と熱を送ってくるんだよね。
あれは太陽の表面だけの姿
なんですかね。
奥にはやっぱり生命体がいて、
ちゃんとあるんだよね、うん、はい。
でその生命体自体からも、なんて微妙なっていうか、精妙な波動が送られてる、
うん、そうですね。そこに住んでるね、大勢の太陽神ね、太陽に住んでるから太陽神なんですけどね、レベルが高いですね。だから一人の太陽神からでもね、大きい光すっと流れてきますよね。
そこにはもうかなりの生命体がいるんです。
いてますね、たくさんね。
それはもう無限という
か、
無限ではなしに。
そうね、だからこう地球でただ人口60億って言いますよ、はい、だから有限ですもんね。ただ次元を変えたらね、いっぱいいてますからね、全部ひっくるめた無限ですけどね。
そうすると太陽にもいろんな種類の生命体がいるということです
ね、うん、ね、はい。
そうすると受け手のレベルによって受けられるものと受けられないものがあるということなんです
ね。と感じてるのはもう無限の中の一つぐらいですね。ちょっとしか感じてないですね、みんなね。
その太陽にがその温度は、あの人が住めるような温度で、それから森もあって水もあるということは、私も6、7年前にあの広島の植物と話をするという、三上明さんと一緒に会った時にそんな話を聞いて、たまたまアメリカの科学雑誌にもそういうのは出てたんですけども、で、まあ、その人たちはまあ植物を使ってそういうことをこう調べてたんですけど、堀さんの場合はどうして知られたんですか。
いや、無限の無限のチャンネルには上にはね、もう本当に調和した姿しかないですからね、どんどん下がってきてね、このように合わせて火の玉になってるだけでね。だからその神様の最高表現ってそんな茶器なもんじゃないですもんね。本当にね、素晴らしいものばっかりなんでね。だから火の塊ぐらいっていうのもすごいね、表現ですからね。
ということは神様の最高表現のところをとこうつながると、その太陽がどうだとかこうだとかってことは全て手の内のように分かるということ
です。小さいもんですもんね、
わかりました。
わかるまでわからないですよ。
あのチャンネルですけども、あのチャンネルは今現在も無限のチャンネルがあるようにお聞きしてますけども、あの本当にそうなのかですね。その自分のその時その時の心によって、あの瞬間瞬間に、無限のチャンネルの一つが出てくるんです。どちらなんですか。変化していくという意味なんですけど、
本当は一瞬瞬ね、波長が合えばね、そういう感じるんですけどね。でも今はそれしてないですね。みんな心全体でですよね。過去に溜めた思いが、言葉がいっぱいあるでしょ、ね、その全体で一つの、ね、番組に合わせるような感じですね。でその間で変化するんですね。だからその過去 その言葉思い全部消し切ったらね、まあ、一瞬にスッとね、選びやすくなるんですけどね。だから過去の縛りから抜けないとね、本当の意味の自由自在な、ね、番組の合わせ方って難しいですよね。特にこの世に合わせたままではね、本当にこの世を、ね、感じなくなるまでね、心を別へ移してしまえばまたね、ちょっと大きく変化するんですけど、普通この世をしっかり見てますもんね。もう本当にこの世を、ね、消えてなくなるぐらいね、感じなくなるぐらいだったらかなり自由になってるんですけど、まだちょっとこの未練がありますし、ね、もうちょっと勉強があるっていうような感じでね。
やっぱりこの世のしがらみを全部取っちゃった方がいいってこと。
それでいくんでしょうね、自然にね、必要なくなってね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。でね、どんどん高いね、番組を選んでいくんで、
多くの人はやっぱりこの世のしがらみを守ろうというか、いう努力をしてますよね。
そうですね。ね、
だそれも全くマイナスの方向だということですよね。
そうですね。だからこの世だけじゃないんですね。過去を掴みすぎてるんですね。古いものを掴みすぎて、ね、それで新しいの結束になりますもんね。だから新しいのって、ね、選び直せるのがいいんですけどね。
最初がちょっと難しい質問。
難しい。
高いですね。
ちょっと歯応えがあって
私の生活の一コマのことなんですけどね、例えばの子供のことですごくイライラしてて、そういう時、あ、そうだ、ありがとうございますと思ってね、慌てて、ありがとうございます、ありがとうございますって言うんですけども、そういう時でありがとうございますと本当になんかあの感謝の気持ちが溢れて出てくる、ありがとうございますっていうのは同じありがとうございます、同じことっていうか同じふうなのかしらって今と思ったんですけど、
ね、今いろんな意味合いからね見ていかないとわからないんですけど、うん、神様の助けを受けるっていう意味ではね、ありがとうございますね、どういう状態で唱えても必ず神様の助けは的確に入るんですね。ただその時に必要な助けが入ってくるだけなんですけど、ね、だから自分が変化したら、ね、その必要性がどんどん変化しますよね。それでその、ね、表面的に見るといろんな変化の姿でね、助けてもらうという姿を取るんですよね。だから本当に神様を身近に感じたいっていうね、そういう必要性があったら、ね、ありがとうございます唱えてるうちにね、みんな神様って感じられてきますよね。で子供さんの姿も本当の神様のね現れっていうね、神様がね子供の姿変身して自分を幸せにするたびに、まあ、パッパッと現れてるっていう感覚ですよね。
そこは
ね、だから自分の子供で亡くなるんですね、神様が子供の姿でね、自分に対してくれてるっていう言い方に変わりますよね。だから自分が今何をね、必要としているかによってね、神さんの助け方どんどん変化していきますよね。で順番にね、高み上げてはくださるんですよね。 はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございますっていうお祈りをすることによってその全てを受け入れられるらしいんですけども、その受け入れられなくなったっていうことはもう神から離れてるっていうことなんですか？
いや、そうじゃないと思いますよね。はい、ありがとうございますはもう神様の全てなんですよね。ただ今の自分にとってね、何が必要で、またどれだけ受け入れることができるかによってみんな違うんですよね。必要なだけがいいですよね。で、受け入れやるだけでいいですもんね。必要ないもん入ってきても邪魔になりますしね、多すぎてもまた邪魔になるんですよね。だから感謝の心になりきると必要なだけを、必要なだけをね、ちゃんと受け取るんですよ。でも思いの方はね、ちょっとずれるんですよね。思いというのはいろいろ求める心になるんでね、うん、こうありたいとかこうしたいとかね、いろいろね、要求する心出てきますよね。それと必要性とがちょっとずれると、今これを自分は求めてるのにね、これは足りないとかね、いろいろ
潜在意識が本質とこう一体化するっていうか、うん、その一体化するっていうその状態っていうんですかね、今この状態で一体なんだよっていう確認っていうのは、やっぱありがとうございますと言ってれば自然と分かってくる
っていう、うん、そうね、一番奥のね、意識と表面のね、顕在意識とはもう大きいずれ、逆大きいですね。うん、もうどんだけ頑張ってもね、表面の顕在意識ではほんのちょっとしか分からないですね。その表面の意識をどんどん奥へ投げ入れてね、消していかないといけない。で、本当に分かるの奥の意識で全部分かるんですね。表面の意識じゃ分からないね。だから表面の意識で必要なものってほんのちょっとだけなんです。
で、まあ、潜在意識では確認はできない。
できないですね。ね。だから本当のね、確認というのは奥へ入って、ね、奥の意識でね、あ、分かったという確認を取るんですね。
真がでしか確認が得られない。
はい、そうですね。はい、ありがとうございます。唱えるのも奥へ自分を投げ入れているんですよね。で、小さい古いものをどんどん消してもらって、大きい意識をね、もらっているんですね。
もう少しそれをかもう確認しやすくするためにはどうしたらいいんですか？その本質に近づいていくっていうことを一つ一つ確認できるっていうのはどういう場面でこう捉えていけば、
ね、だから今自分がね、まあ神様を受けてるっていうね、こう全てをね、この見てる世界も全部そうなんですよね。全部神様にお返しするっていう気持ちでね、ありがとうございますってお返しして、そしてまた今新たに感じる世界がね、出てきますよね。それにまたお返ししてっていうふうにね、全体を返す練習をするんですね。ありがとうございます、ありがとうございますね。そうすると感覚が大きく変化するね。
で、自分はなんかどうしてもありがとうございますで欲求をしてしまう部分がたびたびこう出てきちゃって、ね、ありがとうございますと言えば何でもことが済んでしまうような感じ、うん、感情をどうしてもまだ持ってしまう。
そうですね、最初はね、ね、何かプラスのものをね、うん、手に入れたいという意味で唱える人が多いですもんね。うん、でもそれまだ思いね、思いがたくさん残ってますよね。思いの心で動いてるのね、まだね。だから感謝の心とは正反対の心ですね、うん、だからありがとうございます唱えてるうちにどんどんね、思いが消されてきますよね。だから思いの縛りが、ね、なくなって、どんどんね、感謝の自由な心になってくると、ね、奥へ奥へ意識が入ってきますよね。で、大きいね、自由な心になって気づきが増えてくるね、感じ方がどんどん変化しますよね。なんかもうそれも自然に変化ね、させてくださるのね。
そうしました。今ね、寝ても覚めてもありがとうございますなんですけども、しかし普通にしててもその消す思いってあまりないんですけども、これ以上ありがとうございますと言わなくてもいいぐらいなんですけども、 あのそれでも言ってるんですけどもということはやっぱりずっと奥の意識のことがちょっと分かってるということなんでしょうかね。
ねえ、だから本当に思いが全部消えてなくなってね、ありがとうございますになってくると、そのありがとうございますがね、どんどん輝いた状態で出てくるんですね。お祈りの第一歩なんですけどね、まだね中がどんどんどんどん変化して出てくるんですね。それで大きいね、光り輝いた感謝がどんどんどんどんね、
うん、外界が変わるというか、いろんな、まあ、必要なことが奇跡のように起こるということも、まだそういうふうに感じることもまだ初歩なんです。
初歩なんですね、まだね、まだ現実をつかみすぎてるところがあるでしょ、うん、ね。だから現実を一つのチャンネルと見てね、もっともっと無限の高いチャンネルへ心を向けてっていう感じだとね、うん、このような何ていうのもね、霧がパッと晴れるような感じで突き放すような感じがいいですよねどんどん霧が晴れて奥が奥があってね、うん、見えてくるっていう感じでね。だから太陽の光ね、感じるんでもね、今感じてる強さとね、太陽へどんどん近づくにつれて感じる強さは全然違いますよね。どんどんどんどんね、全てが輝いて感じられる方がいいですもんね。それももう自然なありがとうございますの中からね、どんどん変化しますけどね。でも思いがなくなったことはすごいことですよねえ
ちょっとアホになったんじゃないかな。
ありがとうを唱えれば唱えるほど物への執着っていうのは消えていきますか。
はい、
なんとなくこうかき集めるのが好きで、いつの間にか部屋いっぱいになって何がどこにあるか分かんないようになっちゃうんですけど、唱え続けることが大事なんでしょうか。
はい、ね、ありがとうございますの中にね、もういつも大満足っていう心があるんですよね。だから求める心一切起こらなくなってきますよね。
なんか不安の部分があって自分で集めてるような気がしてるんですよね、うん、それが何か分かりませんけど、いつの間にか溜まってくるんですよ
ね。だから自分にとって本当に必要なものは何かってね、これ極めとく方がいいですよねね、何が必要でしょうね本当は家もいらないですね青空天井です星のシャンデリア服もいらないですね、裸の方がいいかも一番の健康食べ物もいらないから霞を食ってたでも本当は必要なもんって何もないみたいですよね。何もなかったも大丈夫ですね、極端にね言ったらね。で何か欲しいっていうのはね、必要ないものを求めてますもんね。だから赤ん坊みたいな感覚がいいんじゃないですかね。ね、お任せの心でね、もう何もいらないっていう心境ですね。で必要だったら自然に与えられるっていうね、
自分でも随分エネルギー浪費してるなっていう気がするんです
だからありがとうございます、本当のお任せですよね、お任せね、神様へのお任せね、生きるも死ぬもね、生きたいというのもね、ちょっとねおかしいですもんね、死んでもいいんですもんね、ね、自分の場が変わるだけでしょね、より幸せな場合移してもらうのでいつ死んでもいいですもん ね。この世で長生きしたいっていうのもね、必要でなかったらそれ無駄な抵抗してるよねだから何があってもそのままでいいっていうぐらいのね開き直りがあればね、お任せなんでね、 それが一番いいようになっていくんですけどね。
現世の生き方によってものは変わるんですか。
はい、
その生き方がありがとうございます。
ありがとうございますでお任せすればね、どんどんね、うん、神様の立場からね、必要なものを与えて守ってくださいますもんね。
次の晩も
次の晩も次の晩も永遠にってね。
今の肉体の中にその神業とかその本心の居場所っていうのはあるんですか。
じゃあ肉体の中にあるんじゃないしね、逆ですね。本当の真がね、本体自分は無限大の大きいですもんね、うん、肉体のほんの一点でしょ、
はい、
ね、
その無限大の大きさを感じるっていうことですよね。
そうですね、はい、本当にね、うん、だから肉体を中心に言うとね、肉体の中になんかね、有体、霊体、人体とかね、本体っていうふうにね、この中にね、同心円的に変えてしまうんですけどね、逆なんですね。うん、肉体が一番中心でね、広がっていくんだよ、宇宙でね。
そうすると、ありがとうございますの言霊で、その縁がどんどん広がっていくという。
そうですね、どんどんね、無限大に無限大に広がればいいんだよね。
どんなら、例えば瞑想するときに、眉間に意識集中するとか、下腹に意識集中するとか言いますけれども、うん、それやると逆効果
になりそうですね。昨日はね、小さく入っていく可能性もありますね、先生はね。だから肉体忘れる方がいいですよね。ね、肉体のどこにっていうんじゃですね、もう肉体がないんだっていうぐらいのね、ね、そのぐらい肉体忘れて、気持ちをすっと大きくね、広げる方がね。
肉体を忘れるということは無念無想ではないんです。
無念無想を超えて神様を、神様を持っていくんですけどね。
神はどこにいるんですか。
どこにでも宇宙いっぱい。
自分の中には、
中にも外にも上にも下にも、ね、どこにでもいてるんですね、神様はね、うん、だからそれを感じるのがね、言葉で方向づけてね、その中へ飛び込んで感じるんですよね。だからありがとうございますはどこからでも感じられるんですね、本当の神様はね。
あの天命っていうのは、あの一人一人違うんでしょうか。
ねえ、共通した天命とね、一人一人ね、異なる個性の天命と両方ありますもんね、うん、だから個性としての天命だったら全部違いますね。同じもの何一つとしてないんですよね、うん、
それはあの生まれてくるときに、こういうことをしようって決めてきたことを天命って言うんでしょうか。
ね、個性とか天命というのはね、神様と一体化した時に本当にはっきりできるんですね。だから自分が決めるんじゃないですね。ね、神様と一つにつながった時に、ね、初めて、ね、神様にとってね、全体にとって何が必要かになるんですよね。その時に役割が決まるね、一人一人の、ね、違いが出てくるんですよね。それも一瞬一瞬変化してもいいんですよ。ね、神様は、ね、一人々に対してみんな平等にね、ね、必要なものを与えてるんでね。平等っていうのはすごいことなんですよね。だから一つの役割を演じるんでもね、平等に演じるとなると、ね、無限の役割があったらね、一人一人無限の役割それぞれに順番に演じた方がいいんだよ。今は一つ役割決まりますよね。次の瞬間また役割変えたらいいよね。それがずっと永遠に変わり続けてね、うん、無限の役割を、ね、みんながそれぞれに果たしていくっていうのはね、それは不平等ですよね、うん、でも一つの役割しか演じきれないってなったら不平等ですよ ね、 ね、他の役割したいのにこれしかできないっておかしいですよね、
うん、神様と一体になりたいって日頃いつも思ってはいるんですけども、その一体感がこう味わえないっていうのはやっぱり求めてるからなんでしょうか。
ね、まず小さい、ね、過去の自分を掴みすぎますよ ね、 ね、それが邪魔してるんですよね。これだけは自分で掴むと他が自分でなくなりますね。だから自分を、ね、うん、消してしまうとみんな自分なんですね。小さい自分消したらね、そうすると ね、神様が全体なんで神様感じやすくなる、ね、
やっぱ一つ一つその脱いでいくっていう
か、そうですね、はい、だからそれ小さく使うのはやっぱり重いです ね、 重いでこれが自分で使いますもんね。でその思いをどんどん消してもらうと、ね、つかみがどんどん消えていくんですね。
で空っぽになった状態でつながる部分が出る
んです。そう、最初からつながってるんですけど、
で自覚できない思いがあるということ。
そうですね、はい、話してみる思いがあるからそれが邪魔するんですね。だから思いさえ消してもらえたらあとすっとね自然に、あ、神様で一体っていうね感覚が必要に応じて出てくるんですね。
まあ簡単なようで非常に難しいな
あの神様の存在を私はあまり分からなかったし、まあ、今でもはっきり分かってないところがあると思うんですね。だけど、いつの間にか先祖に向かって毎日ある人に、ね、ありがとうございますということを毎朝言い始めてから、守護神とか守護霊とか配護霊とか指導霊、その言葉が間違ってなければ、そんなものがそれが何かを作用してるって感じるようになったんですね。ですからそれを、守護霊さんに対してありがとうございます、それを、まあ、言い続けてたら、ここへいつの間にか今日座ってるという感じなんですけれど、もうそれ以上のものはまだ何もつかめてないし分かってないし、じゃあこれからもっともっとありがとうございますっていうの意味を自分の中で腑に落として分かった時には、その次には期待してはいけないんだけれど期待人間はその期待をしない何かが得られる方法は何なんでしょう。
あるんですよねこれもありがとうございますの中に全部あるんですね、うん、はい、最初はご先祖様ありがとうございますでしょ、ね、うん、だからご先祖様っていうのはね、本当の神様のね、愛の表れとしてご先祖様と現れてたんですよね。だからご先祖様だけだったらね、ご先祖様しか感じないんですけどね、そこへありがとうございます付け加えるとね、ご先祖様の奥のね、本当の神様の姿がありがとうございますなんでね、あ、神様のね、愛の表れがご先祖様なんだという感覚で、ね、感じていくんですね。だからこのね、感じてる全部本当はそうなのね、神様の現れなんですね、うん、だから神様の現れを通してね、それで本物の神様へね入っていこうとしてるね。だから全てへの感謝っていうのをね、全てを通しての神様へ飛び込むね、この練習してるんですよね、うん、ありがとうございますが本当の神様だね、その中入り切ったらね、本物の神様を実感するんですだから何を通してでもいいんですよね、ありがとうございますをしっかり加えていけばね、必ずありがとうございますの本当の神様の中に入れるんですよ。その時に、あ、そうかって分かるはい、
それで例えば家族とかですね、あるいは社とかで、気になる人とか、愛する人とかを呼びまして、その人のために言うんですか、祈るときはその名前を言ってありがとうございますだけでいいんでしょうか。
別に名前も言わなくていいんですよ、ね、うん、ね、だから自分の周りに感じる全てに、ね、ありがとうございます加えることは、ね、全てが神様の現れって感じる自分になるためなんですよね。本当はみんな神様の現れなんですね。そして神様が自分に必要な姿で変身して現れてるのね。でその必要な姿がどんどんね、いい姿に変わってくるのね。ありがとうございます唱えてるうちにね、神様が自分に合わせてね、いろんな姿に変身してくださる。
皆さん、
番組自体そうだよね。低い番組見てる自分がね、ありがとうございます唱えてると、ね、 高い番組に変わるっていうのもね、より必要な番組の姿で神様が変身して現れてくるね。だからみんな神様のね現れなんですよね、本当はね。だから自分を幸せにしようとするね、神様の愛の変身の姿だよね、みんなね。ただマイナスに見えてね、大きいマイナスを立ちはだかるっていう時はね、心の向きが変わってる時でね、あの神様に向いてない時なんですよ ね。だからマイナスで向いてる時にね、立ちはだかって止めてくれる、ストップをかけてくれるんですね。ありがとうございます唱えると神様に向いてるからね、もうストップかける必要ないんでね、いい姿をどんどん与えてくるね。だからね、地獄へ落ちようとするときはね、大きいマイナスが目の前に出てこないとね、ストップかからない ね。それが口の中やね、いろんなことが出てくるでしょ、ね、だから方向転換できるのね。だからみんな本当は神様のね、愛のね、変身の姿ね。だから人を変えようっていうよりね、神様を感じ取るんですね、自分自身が ね。より素晴らしい神様の愛の変身の姿をというふうにね。それでありがとうございます加えていくんですよね。はい。
あの自分の周りにいろいろマイナスの言葉を吐くとか、いわゆる不平不満とか、それを聞くっていうことは、自分自身がそれを思ってるからそういう人たちを引っ張っているのか、あの自分がその意識が変換したときには周りの人も当然プラスの言葉とか入ってくる人たちが集まってくるっていうことだと思うんですけども、自分はそう思っても、いやどっかでやっぱそのマイナスのことがあるから、そういうよからぬ言葉をねどうしても聞いて、自分も自身も嫌になっちゃうし、それを聞いてるまた他の周りの人たちも嫌になってしまうということで、そういう時っていうのは本人が意識が変わることによって、周りもやっぱ順次変わってくるものなんでしょうか。
でもやっぱり自分一人ね、一人だけって思った方がいいね。自分一人と神様との関係なんだよね。だから自分がマイナスに興味持ってる時は、神様が周りにいろんなマイナスの姿で出てくる、ね、だからもうマイナスにね、もう未練がなくなったらね、プラスへプラスへ心を向いていけばね、ありがとうございますという神様へ心を向けますよね。そうするともう全部プラスに返ってくるね。
それはやっぱ瞬時
に変わってきますね。だから神様だけが全てっていうぐらいでいいですね。自分の周りは神様の変身の姿でいいですもんね。で自分が必要とするものをね、的確に与えてくださるんで、ね、もうマイナスにね、もう未練がなくなったらプラスばっかりになりますよね、必ずね。ただマイナスも興味のあるときはありますもんね。ね、そのときはちょっとね、マイナスの姿をちらほら見せてくださる。ね、
あのいいですか、
はい、
神様をね、まあ、徹底して、まあ、神様を自分のところへ感じるように、あるいは神様と共にというそこのところをずっとこう、まあ、追求していきますとね、まあ今の状態では例えば非常に、まあ、順風満帆といいますか、常に、神様のに生かされているというそういう、まあ、幸せな感じが、まあ、ついてたとしますわね。それをもっともっと追求していくと、逆にあるとこからですね、非常に大きな、災難といいますか、苦難といいますか、とんでもないようなことが起こるということをよく聞くんですけども、現実にはやはりそういうこともあるんでしょうか。
ねえ、まあ形はね、それでも大したことないですね。無限に大きいマイナスの形でもね、まあ地獄をね、形の地獄をね、本当に感謝で受けられたら極楽になってしまうんでしょ、ね、だ形の極楽だけで喜んでるのとね、形の地獄を極楽にね感じて喜ぶのとどっちが大きいかというとね、形のマイナスがどんだけ大きかってもね、それを最高に喜べてね幸せ感じるんだったら本物ですよね、その方がね、だからその四季の変化でもね、暑いのがいいっていう人がね、寒さ怖いからって逃げるよりはね、寒さもね最高に楽しいっていう方がいいですもんね。ね、 もう常に何があっても幸せって感じるのがね本物ですもんね、だから変化がねある方が楽しいでしょうね、だからシスターハックがいっぱい出てきてね、まあそれを本当に楽しめるかどうかね、ある意味では試されてっていうよりもね、本当にそれでね幸せ感じるかっていうふうにね、感じるようにしてもらってるかもしれないですね、
まあ結構そういうね、最初はもうすごくこう、もう幸せでしょうがないっていう人がですね、ある時期から子供は死ぬわ、ご主人とは別れるわ、挙げ句の果てにどこか全然違うところに行くわというようなことで、でも最終的にはすごくいい状態になっているということなので、まあ外見的には非常に不幸のように見えても、本人は非常にそういう神の力を得ながら多分受けてるんじゃないかなと思って
ます。そうですよね、だからその小さい形がプラスに変わるのもいいですけどね、それよりも、ね、形が、ね、変わらなかったも心が変化するがいいですよね、深く感謝できて大きく感謝できてっていうのがね、幸せが大きいですよね、それと小さい部分から大きい、ね、部分を自分っていうふうに捉えるのももっといいですもんね、宇宙が自分っていうぐらいの、ね、気持ちで移り変わりを楽しむ方がね、もっと大きい幸せになりますもんね、だから小さい殻をどんどんね脱ぎ捨てるような感覚でね大きくしてもらうというんだったらね、小さい殻を消してもらうんですね、マイナスがねどんどんねなくしてくれて大きくしてくださってるという見方もできますよね、だから大きい自分として感じる見方とね、また中身がねどんどんプラスにね感じていく感じ方とね、いろんな意味合いのね感じ方が変化しますもんね、
まあこれからまた修行こう積んでいかれますとね、はい、また深いものに出会ってですね、場合によってはお仕事を辞めるとかですね、そんなようなことも出てくるんじゃないかなと思って
別に仕事辞めなかったもね、自分が大きくなるだけですもんね、みんな分身として使うでしょ、ね、だから大きくなるしね、深くなるし高くなるしっていう感じでね、そのままでねどんどん変化するんですよね、まあ、形は持ちで移り変わっていいんですけどね、もうそのままでもいいんですよ ね、ただ自分が大きくなりますよね
形より中身を変える、
中身が変わるんですよ ね、自分一人変えても意味ないですよね、全部自分になればね、全部変化しますもんね、孫悟空みたいな分身の術使って
何時ですか、肉体的にもね精神的にも、まあ、自分を高めるために例えば立教的なお立ち入りの資料とかありますよね、まあ、そういうのもやっぱり積極的に取り入れて、まあ、必要とあればやったほうがいいです。
それを必要とするよりもね、楽しむぐらいだったらいいですけどね、何を楽しんでもいいんですけど、ね、でもありがとうございますがあればね、もう自由自在に何楽しんでも何しなかったも大丈夫です何してもいいんですけど何しなかったもいいんですだから楽しめるんだったらいいですね、
それもどんどんやっぱ心の奥底から楽しみがこう湧き上がるっていうところまでやっぱりそれも一瞬一瞬、
そうですね、一瞬一瞬ね、楽しみな気持ちだと楽しみやすいですね、
私ちょっと手を痛めて痛いんですけども、そういう痛みとかそんなのはやっぱり自分の中になんかこだわってる思いみたいなのがあるんでしょうか。
そうですね、過去を掴んでるんですね、過去を掴んでるのが残ってるね、断像としてね、だから過去を全部話せたら一瞬に変わるんですけど、ね、だから思いとして残るんですね、掴んでる思いが残るんですね、だからそれもありがとうございます唱えてるうちにね、自然に思いが消されたら もうね、それも関係なくなるんでね、常にね、完全な自分っていうね、健康そのものの自分って変わりますね。だから過去のね、そのね、事故で怪我したとかね、いろいろあるんですけど、それはね、過去を掴んでるだけの話でね、過去さえね、消えたら、どんどん言う姿が置き換わるんですよ。はい。
神様っていうのは何なんでしょうか。
ええ。何でしょう。何でしょうって神様は全てですからね。ね、うん。神様は何でもなるんですね。うん、
私の中ではあの、まあ、私の目には見えないけれどもエネルギーなのかな
って、うん、ね、だからエネルギーって捉えた時はエネルギーとして出てくるんですね、うん、光っていうふうに感じたら光が出てきますね、うん、愛って感じたら愛が出てきますね、うん、知恵だって言うたら知恵が湧いてきますね、うん、全てになるんですね、うん、もう自由自在に何でも変身して出てきてくれるんですね、神様はね、うん、全体なんですね、だからね、
大丈夫。
はい、ありがとうございます。